FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、武庫川女子大学音楽学部には演奏学科と応用音楽学科という2つの学科があるんですね。で、演奏学科は優れた演奏家を養成して、そして応用音楽学科は音楽療法士やアートマネージャーなど、音楽の専門知識、技術を社会に応用できる専門家の養成を目指しているということなんですが、例えば5月にご出演いただいた演奏学科卒業の中西文さんは声楽科への道を歩まれてますし、7月に出演していただいた応用音楽学科1年生岡部裕樹さんは民謡の演奏家、先生として活躍中なんですよね。それから先々週出演の声楽学科卒業の西村のり子さんは大阪アーティスト協会代表として、アーティストのマネジメント、コンサートの運営を担当されています。ということでね、その音楽の世界で活躍されている方が、たくさんいらっしゃるということですね。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、音楽療法士であり武庫川女子大学音楽学部助手、そして女優としても活躍する吉里東子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに武庫川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、音楽療法士であり武庫川女子大学音楽学部助手、そして女優としても活躍する吉里東子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、吉里東子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉里さんはこれまで日本国内だけではなくて海外でもオペラ公演に参加されたというふうにお伺いしているんですが、
武庫川女子大学では音楽療法コースだったんですけれども、声楽の先生がすごく熱心に、ご指導してくださって、オペラも、音楽療法コースであってもオペラも歌えるぐらいの音楽力が必要じゃないかって言って、すごくご指導していただいて、卒業後に、先生が進めてくださってオペラ公演なんかも参加させてもらうようになりました。
そうだったんですね。これまでにもうさまざまな経験をされているということなんですが、印象に残っている公演って何かありますか？
本当にいろいろ行かせていただいたんですけど、やっぱり一番っていうとバチカンでの謁見式ですかね。
バチカンで、はい、それはなぜ行くことになったんですか？
高山右近っていうオペラで細川ガラシャ役で、それ前2年間ぐらいですかね、いろんな各地で公演させていただいてて、それがポルトガルだったり、日本では東京とか鹿児島とかいろんなとこ行ったんですけど、なんかそれの高山右近ってちょうど副社に列伏されたんですね、前年。でその、記念としてもバチカンが、認めた人なので、ぜひそのオペラを歌わせてもらえないかっていう、多分団体さんがされて、でぜひそこに参加してくださいということで、
そうなんですか。
で、はい、しました。
で、一応2017年の夏に出かけられてるんですよね。で、日本とバチカンの国交樹立が75周年だったということもあったんですよね。
そうみたいですね。
ねえ、バチカンという国はどんな雰囲気なんですか？
おごそかな感じ、ありましたね。
私たちはね、映像とかで見るぐらいでしかないんですけれども、でも本当にさっきおっしゃったそのおごそかであるとか、なんかこう格式があるとか、そういったちょっとなんか空気が違うなっていうのはやっぱ感じられました。
入った時の、そうですね、空気感ですかね、ちょっと違いがある感じがします。
で、そのバチカンのどこで公演されたんですか？
謁見の間っていうのがあるんですけれども、
それはホールか何かで、
システィーナ大聖堂って有名なところがありますね、そこではなくて、そのお隣にね、毎週水曜日にそこに8000人ぐらいの人たちがこう あの法皇様に謁見するために来るようなところがあるんですね。
広場のような
あ
の
あでもドームドームになってます。
ドームですか、は
い、そこでアンサンブルで歌わせていただいたって感じなんですけど、
ローマ教皇の前でということですか、
はい、そうなんです。
いやそれすごいじゃないですか、
うん、そうなんです。まさかあのもっと遠くにいらっしゃるのかなと思ってたんですけど、本当に目の前に、方位に触れられるぐらい近くだったので。
はあ、そうなんですか。え、緊張しませんでした？
もうそれがなんか緊張とかじゃなくて、オーラはすごいいいんですけど、なんかこうもう全部包み込んでくださるみたいな感じで、あ、こういう方なんだなと思いました。なんか全然緊張をさせるような方じゃなくって、
微笑みとかもあるわけですか？
いつもにこやかにっていう感じで、もうずっと遠くから歩いてこられるんですけど、まあ、なかなか進めないんですけど、しかも
で実際に、はい、まあ、講演をしてみていかがでしたか？
そうですね、もっと緊張して歌いにくいとかあるかなと思ったんですけど、やっぱりその法皇様 の人柄とか、まあ、皆さんのこう雰囲気とかがすごい温かくて、うんうん、あ、皆さん本当に祈るためにここに集まってきてるんだなみたいな中でだったので、緊張もなく歌えて、
緊張せずにそこでなんかこうね、歌えるっていうのはすごいことですね、ある意味ね。
なんか私も不思議だなと思って、あの人っても本当にいい経験だったなと思います。
ああそうですか。でもものすごくあの評判が良かったわけでしょ、終わった後どうでした？
いろんな方から声はかけて、
うん、ね、なんて言われたんですか？
でもおめでとう、本当にあの場に行けてよかったねみたいな声が多かったですね。
うわ、まあそれはもう一人の人が一生のうちに一回経験できないことですからね。
そうですね、
ほとんどの人がね。
わ、本当にラッキーでした。
ねえ、いい経験されましたね。はい、さ、そして、音楽学部助手として共同研究をされてたんですけれども、はい、今月でこれも終わりだということですね。
そうなんです。
どんなことされてたんですか？
と音楽学部には、はい、あの音楽療法の勉強する学生たちがいるんですけど、はい、あの音楽療法研究室っていうのがあって、そこにこう外部のあのお子さんたちが音楽療法を受けに来て、はい、それはまあ実際音楽療法するのは私たち助手なんですけど、はい、それを学生が見学実習したりとか、ああいうことを、あの
音楽療法士を目指している学生が見に来るわけですね。
そうなんです。でそこで、まあ、子どもたちの音楽療法をしたりだとか、うん、あと栄養科学研究所とこう共同で音楽の集いっていうのもやってて、そっちは高齢者の部門なんですけど、はい、それで音楽療法を、まあ、そして学生が実習としてさせてもらってるものなんですけど、うんうん、はい、
でそこで、まあ、一応共同研究という形で音楽療法をしながら、はい、まあ、どういったことがまあ、分かるのかとか、どんな風な方法が探れるのかということですね。
はい、そうですね。
そう、音楽療法士という立場で実際にやってみて、療法をね使ってみて、どんな風に感じていらっしゃいます？
やっぱりその時々の音楽がこうなんか生きているというか、
その音楽の持つ力っていうものが絶対にありますよね。
なんか音楽療法することでもっとこう音楽を提供する人がぐっと近くにいてくれるので、うん、またより良い音楽を一緒に作り出すみたいな感じが、なんか今までこう歌うだけだったのが、うん、それがそうでなくて一緒に作り上げるっていうのが音楽療法によってなんかさせてもらえたなと思って、まあ、そういうのもなんかこう舞台とかにも活かせてる部分があるなというふうには思います。
ああそうですか、うん、じゃあ音楽療法士としてのお仕事は一旦終了ということになるんですか？
そうですね、はい、
でも一貫してその音楽に携わって今までずっとやってこられたわけですよね、うん、あのオペラでそうやって歌ったりとか、はい、そしてですよ、はい、この4月からは、まあ、もちろんその演奏活動というのもされるとお聞きしてるんですけど、女優業を本格化させるというふうにお聞きしたんですが、もともとそれはどういうきっかけで、まあ、いろんなドラマも出てらっしゃるんですよね。
もともとは子どもミュージカルの団体をうちの事務所が持ってるんですけど、はい、そこの、はい、
まあ、事務所に所属をしてらっしゃる。
あ、そうなんです、はい、でそのミュージカルにあの出たいなと思ってオーディションを本当は受けたんですけど、まあ、映像の方もやってみないかというふうに声かけていただいて、とあるドラマのエキストラでポンと行ったら
え、じゃあどんなドラマかとかいいんですか、お聞きして。
半沢直樹ってご存知ですか、
知ってるもんね。もう毎週ものすごい一生懸命見てました、
ね、面白かったですよねたまたまそれのエキストラで、まあ、行かせていただいて。
大阪時代ですか、東京時代ですか。
あ、大阪時代です。
大阪時代で
大阪時代のもうあの銀行員だったんですけど、たまたまその監督とお話ししてたら、なんかじゃあこのセリフ言ってみないみたいな感じで、あ、なんかまさかね、そんなと思ってなかったんで、まあ、言わせていただいて、でそこからちょっと
言ってみたら、舞台ではもちろんそういうオペラですから、はい、セリフとかはあるにしても、はい、その映像の世界でのそうやってセリフを言ったりっていうのは、うん、もちろん初めてなわけですよね。
そうです、そうです。
でこれ急にここのセリフ言ってみてって言われ て、はい、言われてできるもんなんですか、それは。急に
今考えればなんか、うん、あの恐ろしいなと思うんですけど、その時もう何にも考えずに、うん、あ、はい、わかりましたとか言って、
でその時はもう NG もあまり出さず、
もうなく普通にリハーサルして本番で大丈夫だったんですけど。
どんなセリフやったか覚えてます？
半沢直樹さんが来られるのをご案内するみたいな感じのセリフだったんですけど、ちょっとはっきりと覚えてなくて。
あ、そういう役どころだったんですね。で、うん、やってみて、はい、あ、これは面白いなっていう感じだったんですか？
そうですね、なんかもうそもそもドラマの撮るのとかも初めて見たので、うん、あ、すごいこんな風に撮るんだとか思って、なんか映像も面白いんだなと思って、
へー、ね、
ちょっと続けさせていただけたらなと思って、
はい、そしてその半沢直樹以降は
同じ監督の方が撮られてるドラマで、うんうん、ルーズベルトゲームで大月の妻役っていうのがあって、まあ来ないかと言っていただいたので、
うん、
はい、させていただくことになります。
ルーズベルトゲーム、はい、そしてもう一つ言うても池井戸潤さんの作品ばっかり出てはるってことでしょ。
そうなんです、もう監督が一緒なので。
そうか、
はいはいはい、
そうですね、下町ロケットも出てはってっていうことなんですよね、はい、うわー、ということはもうこれからももうこの映像でのお仕事っていうのも楽しみになってきますね。
そうですね、機会があったらさせていただきたいなと、
うん、でも本格化させるっていうことはそちらの方面も力を入れていくということですね、
はい、そうですね、はい、
どんな女優さんになりたいなとかってあります？
あ、そうですね、でもせっかくこう音楽とかの経験もあって、で音楽療法の経験もあってということで、お芝居とか歌とかでこう人を感動させたりとか、何か心に残してもらえたりとかいうようなことを、うん、あのお芝居の方でもさせてもらえたらいいなとは思ってますね。
あの演じるにあたってやっぱりこう歌劇でのお芝居とドラマでのお芝居って大きく違うことは何かあるんですか？
はい、そうですね、歌劇はまずあのセリフがないので、うんうんうん、歌しかないので、まあ、
歌で表現ということです
よね。はい、まあ、時々そのあのハイライトとかの場合はセリフにしたりとかいうこともあるんですけど、はい、まあ、基本的には歌なので、間とかは音楽でこうもう流れていっちゃうんですね、うん、ほとんど。
あ、そうか、自分で間を作るというよりかは、はい、その音楽に合わせていくっていう、はい、確かにそうですよね。
だ、ね、うんうん、からこう割と普通 の、 あのお芝居だったら自分の気持ち次第でどれだけでもある程度間って持てるじゃないですか、はい、それがやっぱ音楽の中で不自然じゃない程度にあの気持ちを作っていかなきゃいけない、音楽に合わせてちょっと気持ちを作っていくっていう作業が歌劇の方があるかなっていう気はしますね。
なるほど、まあ、全然まあ違いますものね、うん、現場的にもね。そうですね、いや、これからじゃあすごく楽しみですね、
はい、
ではあの今後の目標というのをちょっと最後に聞かせてもらっていいですか？
はい、はい、そうですね、これからもうとにかくずっと歌っていきたいなっていうのと、うん、お芝居もしていきたいなっていう、で、まあ、続けるからにはこう誰かの役に立ってる、それが役に立ってるっていうことがあの希望だなとは思うので、やっぱりこう歌うこととかお芝居をさせてもらうことってこうちょっとなんか神様が与えてくださった宝物かなと思ってるので、うん、こう何かちょっとずつ恩返しできるような形でちょっと人に伝えていけたらなとは思ってます。
そうですか、はい、さあそして今後の公演予定なんですけれども、はい、4月にオペラをまたされるそうですね。
そうなんです、は
い、ちょっとご案内いただけますか？
はい、はい、4月の30日、月曜日で祝日なんですけれども、芦屋のルナホールで オペラカルメンをさせていただきます。
有名なカルメンですか。
そうですね、はい、本当にどの曲聴いても皆さんご存知な曲ばっかりだと思うんですけど、
ね、そうですよね、はい、その中で、
はい、
どういう役どころで、
はい、カルメンの、ジプシー仲間で、フラスキータという役をさせていただきます。なんかアンサンブルがしっかり しないといけない役なのでまたそれはそれで難しさも感じながら、でもアンサンブルの中でもちょっとキャラクターが埋もれないように今ちょっと苦戦中なんですけれども、
稽古中なわけですね。
もう稽古が始まってます。
でも初めてする役ではないんですよね。
そうですね、はい、全幕通しでは2回目ですね、はい、抜粋ではもう何回かさせていただいてます。
あ、そうですか、はいはい、4月の30日月曜日祝日、芦屋の、ね、ルナホールというところで、はい、昼夜2回公演ということですね、
はい、夜の部に出させていただきます。
夜の部ですか、はい、あ、分かりました。吉里さんは夜の部でご出演ということになりますね、はい、いや、ぜひこれからも活躍期待しています、はい、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は武庫川女子大学音楽学部声楽学科音楽療法コース卒業、音楽療法士であり武庫川女子大学音楽学部助手、女優としても活躍する吉里透子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は吉里透子さんをお迎えしました。4月からね、演奏活動と女優業を本格化させるというお話だったんですが、あの、女優というまた新しい世界の扉が開きましたよね。こう思いがけないところからお話が来て、でそれにこう乗ってみる、やってみるっていうことすごく大事やなというふうに思いました。ご活躍期待しています。さて、来週は子育て応援冊子キッズスマイル2018の制作に携わった武庫川女子大学文学部教育学科4年生庄司直子さんと中川歩美さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。